じゃあ創世記31を開いて祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。今日も神様の御言葉をありがとうございます。主よ、注いで祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節から見ましょう。
さてヤコブはラバンの息子たちが、ヤコブは我々の父のものをみなとった、父のものでこのすべての富をものにしたのだと言っているのを聞いた。うん、
ヤコブはもう11名の子供が与えられて、またラバンが契約条件をね、コロコロコロコロ、まあ、10回も変えるんですけど、変えても変えても神様の祝福を受けたそのヤコブは財産がどんどんどんどん増えます。まあ財産ということは羊、ヤギ、そのことですね。それがどんどんどんどん増えて、まあすごくこのようになりますね。43節を見ると、それでこの人は大いに富、多くの群れと男女の奴隷およびラクダと老婆を持つようになった。もうとっても豊かな人になります。そうするとね、子供たちが成長するし、このように男女奴隷もまた財産も増えてる。そうするとね、人々はもう安住するんですね。その場所がいいですよ。その場所で住むことが、ね、お金もあるし、まあ、いろいろ幸せなあれもあるし、しかしダビデじゃなくてヤコブの神様の計画は何でしょう。神様がヤコブをどうして彼を守ったんでしょう。あなたはこっちに帰って、こっちでこの土地をね所有し、まあ、あなたの子孫によって多くの民族が祝福される。それでしょ。その子孫というと、まあ、単数形で子孫、それはイエス・キリストです。だからイエス・キリストを送るその計画があったので、彼は神様がどこにいても彼が守られると、そのような約束をされました。その約束を聞いた、そのペデルデのね約束を聞いたそのヤコブは、私は必ずここに戻って、ここに神の家を建てます、神の国を建てる、その話をする、それで十分の一を捧げる、そのような話が主との関係であったんですね。だからその場所にずっととどまるということは神様の計画じゃない。皆さんと私の中にもその主の計画があるね。計画通りに行かないと、環境が難しくなるんですよ。顔色が変わった、ね、相手が敵になってしまうんですね。その話ですよね。まあ、環境が難しくなる。ニセス。
ヤコブもまた彼に対するラバンの態度が以前のようではないのに気づいた。
ラバンの態度も変わるんですね。子供たちも険悪な顔になるし、三節。
主はヤコブに仰せられた。あなたが生まれたあなたの先祖の国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。
だから帰りなさい、ね、私はあなたと共にいる。帰りなさい。それですね、私たちの使命のところに戻ることよ。戻らないと、まあ、 生活の中でいろんな人と会うし、また、ね、事故もあるし、交通違反、駐車違反もあるし、まあ、そのようにね、いろいろなことが起こるんです。四節。
そこでヤコブは使いをやって、ラケルとレアを自分の群れのいる野に呼び寄せ、彼女たちに言った。私はあなた方の父の態度が以前のようではないのに気がついている。しかし私の父の神は私と共におられるのだ、
うん、じゃああなたこの二人を呼んでね、あなたの父の態度が以前のようではない、これは気づくんですよね。環境がねシャーッと変わる、うん、あ危ない、このまま行ったら危ない。そしたら主に祈るんですよね。主が私に何を願うか、それが分かるのよね。皆さんもそうでしょ、うん、自分が行ってはならないそのような道ではね、何かこう、あ、この道じゃない、これじゃない、それが分かるね。シュッ、雰囲気が変わって主が共におられる。だから分かるよ、直感というものがある、良心、直感、その雰囲気、環境、それで主の御心が分かる。6節。
あなた方が知っているように、私はあなた方の父に力を尽くして仕えた。それなのにあなた方の父は私を欺き、私の報酬を幾度も変えた。しかし神は彼が私に害を加えるようにされなかった、
うん、まあ、幾度も変えながら、幾度も変える時に神様が共におられたので、まあ、害が与えられなかった、損がなかったというんですね。素晴らしい神様の、ね、守りがあったんです。8節。
彼がブチゲの者はあなたの報酬になると言えば、すべての群れがブチゲの者を産んだ。またシマゲの者はあなたの報酬になると言えば、すべての群れがシマゲの者を産んだ。こうして神があなた方の父の家畜を取り上げて私にくださったのだ、
うん、神様がくださったという表現を使うんですね。神様がくださった。じゃあまた出世し、
群れに盛りがついた時、私が夢の中で目を上げてみると、群れにかかっている親木はシマゲのもの、ブチゲのもの、またマダラゲのものであった、
うん、この夢が現れたんですね。なぜ夢で現れるかというとね、神様の語る方法が夢ですよ。夢、幻。だから、まあ、この今週私が説教しようとすることもあるんですけど、信仰は見ることよね。こうずっと、この盛りがつけるその時に、こうずっと見るんですよね。なんかこう、彼らがね、自分のものに、自分のものを生むようにね、ずっと見続ける。それで喋る。その時神様が夢でも教えるんです。夢でも表してくださるんですね。このヤコブが帰った、その条件の、その財産になるものが自分のものになることをどんどん見せるんです。11節。
そして神の使いが夢の中で私に言われた。ヤコブよ、私ははいと答えた。すると御使いは言われた。目を上げてみよ、群れにかかっている親木は皆シマゲのもの、ブチゲのもの、マダラゲのものである。ラバンがあなたにしてきたことは皆私が見た。
うん、ね、神様はね、私たちの願いとか 細かい部分までも、ね、すごく関心を持ってるんです、うん、じゃあね、ヤコブよ、ね、そのように呼ぶんですね、ヤコブよ、うん、すると御使いが言われた。目を上げてみよう。群れが群れにかかっている、うん、親木みんな島げのものぶつけのものこのように変わる、そのことが見える、ね、13節。
私はベテルの神、あなたはそこで石の柱に油を注ぎ私に誓願を立てたのだ。さあ立ってこの土地を出てあなたの生まれた国に帰りなさい、
うん、ベテルの神、ね、ベテルでこのはしごが上から降りてきて、ね、神の御使いたちが行ったり来たり行ったり来たりしたんですね。そこで主が語ってくださいました、ね、あなたはこのところに帰ってくるんだ、そしてあなたの子孫によって多くの民族が祝福される、その話をベテルの神様が語るんです。私はこれを全部成し遂げるまであなたから離れない、あなたと共にいる、これがベテルの神様です。ベテルの神、どこ読んだ、そして、私はベテルの神、あなたはそこで誓願を立てた、この誓願も主が覚えておられるんですね、この誓願も主が私の主だと、あなたがこの世に守ると、主があなたの主、私はあなたを使えますということですね。そしてこのペデロのこの柱、この枕にしたそのあれをね、教会を建てる、神の家を建てる、そして必ず十分の一を捧げる、そういった話をしたのがペデロの場所です。ペデロの神だと主が言われるんですね。だからペデロの神様は私たちと話をするんです。私に語ったこと、守るという言葉も覚えておられるし、またヤコブが言った話も記憶しておられる、それを双方言ったその話を、じゃあその次、
ラケルとレアは答えて言った。私たちの父の家に相続財産で私たちの受けるべき分がまだあるのでしょうか、
この応援するんですね、ラケルとレアがね、中古セス、
私たちは父によそ者とみなされているのではないでしょうか、彼は私たちを売り私たちの代金を食いつぶしたのですから
自分たちを売ったんですね、それで14年間自分たちのためにヤコブが苦労して、もう無報酬、その14年間のあれがねあったから、その売ったという話をするんです。私たちの大金を食い潰したと。それで14年過ぎてから6年の間神様がヤコブをめちゃくちゃ祝福したんですね。16、
また神が私たちの父から取り上げた富はすべて私たちのもの、また子供たちのものですから、さあ神があなたにお告げになったすべてのことをしてください、
そのようにね、妻たちが納得して、じゃあ主が言われた通りに行きましょうということね、本当に力強くプッシュされてます。この、ね、妻たちが動かなかったら、まあ動くことは難しかったでしょう、まあとにかく主は ヤコブに対して計画があった。それで妻も子供たちもいっぱいあったって、また財産もいっぱいあったって、それは彼がそちらにいるんじゃなくてこちらに来てアブラハムを そちらから呼んだんですね。そのようにヤコブもそこには結婚すること、それで戻ることへ、主の計画はこのイスラエルですよ。イスラエルのイエルサレムを中心にしたイスラエルで子孫ということを与えて、子孫が全世界の祝福となる十字架、よみがえり、また再臨ですね。じゃあ17から。
そこでヤコブは立って彼の子たち妻たちをラクダに乗せ、またすべての家畜と彼が得たすべての財産、彼がパダンアラムで自分自身のものとした家畜を追って、カナンの地にいる父イサクのところへ出かけた。
じゃあ父イサク、カナン地、そこに父イサクがいるところに出かけた。19節。
その時ラバンは自分の羊の毛を刈るために出ていたので、ラケルは父の所有のテラフィムを盗み出した。
これですね。だからこのテラフィムのことで、ラケルは途中で死ぬんです。道で死ぬ。だからこのマクフェラーのところに入れないんですよね、先祖の墓に。まあ旧約聖書はね、このずっと、ユダの王が死んだ時には自分の先祖のところに帰ったということが書いてあるんですね。まあ、イスラエルの王が死んだ時にはそんな表現がないんです。あるところもあるんだけど、だからね、これとっても重要な話。彼女はいつも人間的な愛、人間的な部分をいつもね、こう求めていた。レアは祈る人だったんですけどね、このラケルはこのような部分があったんで、空女頼る。空女頼るということは何でしょう。わがままですね、自分の欲望だけ。私たちは欲望のまま生きることはできないんですよ。主からの言葉があるし、主と親しくなって主の願いを、私たちは願い通りに生きるんです。これが違うんですよね。しかし空女は何でも自分の願い、自分の欲望をね、喋ることができる。そこはもうブレーキもないし何もない。だから滅びの列車ですね、欲望の列車。欲望の列車の終着はどこ？地獄よ、地獄。もちろんラケルが地獄に行ったということではないけど、このような人だったね。20節。
またヤコブはアラム人ラバンに内緒にして自分の逃げるのを彼に知らせなかった。彼は自分の持ち物全部を持って逃げた。彼は旅立ってユーフラテス川を渡り、ギルアデの山地へ向かった。
だから神様がエジプトから出エジプトする時にも、神様の約束、カナン地に向けて行かせる。アブラハムもそのすべてイスラエルはね、アリアするんですよ。アリアする。それ逃げるか自分で帰るか、それですね。22節。
3日目にヤコブが逃げたことがラバンに知らされたので、彼は身内の者たちを率いて7日の道のりを彼の後を追っていき、ギルアデの山地でヤコブに追いついた。 しかし神は夜夢にアラム人ラバンに現れて言われた。あなたはヤコブとことの善悪を論じないように気をつけよう。
じゃあこれですね、主が共におられる人、また主が願ってる、主の願いですね、主の願うこと、これが神の国です。その方向に行く人はこのように守られるんです。敵が近づかない、敵を止めるんです。25節、
ラバンがヤコブに追いついた時にはヤコブは山地に天幕を張っていた。そこでラバンもギルアデの山地に身内の者たちと天幕を張った。ラバンはヤコブに言った。何ということをしたのか。私に内緒で私の娘たちを剣で捕らえた虜のように引いていくとは
これ嘘ですね。27節、
なぜあなたは逃げ隠れて私のところをこっそり抜け出し私に知らせなかったのか。私はタンバリンや盾ごとで喜び歌ってあなたを送り出したろうに
タンバリンと踊りでヤコブを送り出すと、本当にそうかな、まあとにかく神様が関与してなかったらヤコブは死んだんでしょうね。殺されたと思う。28、
しかもあなたは私の子供たちや娘たちに口づけもさせなかった。あなたは全く愚かなことをしたものだ、私はあなた方に害を加える力を持っているが、昨夜あなた方の父の神が私に告げて、あなたはヤコブと事の善悪を論じないように気をつけよと言われた、
だから私たち、私を祈る人たち、また神様の方向に行く人たち、神様の願いを持って生活する人たち、このようにね、自分も知らないところでこのように守られる、私は守られる、それが分かる、相手の証とか環境のこう変わること見ながらそれが分かるね。30、
それはそうと、あなたはあなたの父の家が本当に恋しくなってどうしても帰って行きたくなったのであろうが、なぜ私の神々を盗んだのか、
これが、ね、ラバンのあれ、ね、もっと怒らせたのがこれですよ。テラビム空女、毎日仏壇の前で拝んでる彼の仏像をね、盗んだからね、もう怒るんですね。31、
ヤコブはラバンに答えていった。あなたの娘たちをあなたが私から奪い取りはしないかと思って恐れたからです、あなたがあなたの神々を誰かのところで見つけたなら、そのものを生かしてはおきません。私たちの一族の前で私のところにあなたのものがあったら、調べてそれを持って行ってください。ヤコブはラケルがそれを盗んだのを知らなかったのである、
想像もできなかったんですね。だからラケルのこのテラビブの盗むことは本当に大きなことですよね。それを探してまた彼女がそれを上手に隠して、それでお父さんのことを騙したんですね。また36、
そこでヤコブは怒ってラバンを咎めた。ヤコブはラバンに口答えして言った。私にどんな背きの罪があって、私にどんな罪があってあなたは私を追い詰めるのですか、
このようにラバンがラケルのこう騙すことで騙されて、まだ見つけることはできなかったんですね。その時このヤコブがそのように言ったんです。37、
あなたは私のものを一つ残らず触ってみて、何か一つでもあなたの家のものを見つけましたか。もしあったらそれを私の一族とあなたの一族の前に置いて、彼らに私たち二人の間を裁かせましょう。
このようにして分かれるんですね。この42節、
もし私の父の神、アブラハムの神、イサクの恐れる方が私についておられなかったなら、あなたはきっと何も持たせずに私を去らせたことでしょう。神は私の悩みとこの手の苦労とを顧みられて、昨夜裁きをなさったのです。
このようにね、ヤコブが自分の神様、それを告白するんです。このここまで見てね、じゃあマルコに行きましょうね。マルコ3章の31から見ましょうね。
さて、イエスの母と兄弟たちが来て、外に立っていて人をやり、イエスを呼ばせた。大勢の人がイエスを囲んで座っていたが、ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちが外であなたを訪ねていますと言った。
これはイエス様が悪霊に疲れてるとかね、このネダム権力者たちがイエス様をこのように攻撃したから、母とイエス様の母と兄弟たち、弟たちが、来ました。来て外で立っていったんです。それでイエス様を探したんですね。大勢の人がイエスを囲んでいたから、近づくことはできない。だからイエス様を探して、イエス様を会いたいと、結局家に連れて帰ろうとしたんですね。じゃあイエス様は、このように、天道とか、また弟子訓練とか、またこの神様の御国のために今働いてるんです。しかしこのイエス様と兄弟たちはね、マリアと兄弟たちは、息子たちはイエス様を連れて家に帰ろうとする。全然違うんですよね。私たちがこのように主が望んでる道を行かないと、このように叱られるんです。33節、
するとイエスは彼らに答えて言われた。私の母とは誰のことですか？また兄弟たちとは誰のことですか？
だから私たちがイエス様を信じてからね、新しい家族になるんです。母と誰ですか？兄弟たちは誰ですか？イエス様はそのようにね、家族観を言われるんですね。じゃあヤコブがそこからね、出発しようと、神様が言われた場所、神様ペテロの神様のことを思い出して、そこに帰ろうとした時に、もし、ついていかなかったとすれば家族ではないんですね。家族ということは、私たちクリスチャンはイエス様を信じる家族は一緒に信仰を持っていることですよ。目指すことが一緒です。ペテロの神様、ペテロという神の家でしょ、神の家の神様と一つになることが家族です。これイエス様がそのように言われるんです。もちろん、このマリアをね、最後にヨハネに委ねることもあるんですね。後でイエス様を信じたからですよね、マリアも。34節、
そして自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい、私の母、私の兄弟たちです。
これがイエス様が言われた家族ですよ。家族、家族ということは一緒に行くこと、 一緒に神の国のために動く人たち、財産もまだ全てを神様の国、神様の家、そのイエス・キリストですね、イエス・キリストがエルサレムで十字架につけられること、あなたの子孫によって多くの民族が祝福される。だからこの子孫、イエス・キリストがされることを認めないと家族じゃないんですよ。だからあなたの子孫によって、まだ来られる子孫ですね、それが家族です。だからそこの家族の概念ですね。35節、
神の御心を行う人は誰でも私の兄弟姉妹また母なのです、
神の御心、神様の御心を行う、人が誰でも私の兄弟姉妹また母です。だから神様の御心はカナン地です。カナン地で、そこでヤコブを通してなさろうとする子孫、女の子孫、これをこう作る、産む母体がアブラハムの子孫でした。アブラハム、イサク、ヤコブです。私たちもアブラハムの子孫になっている。なぜ？この子孫の祝福を受けて、子孫を述べ伝えるために今ここに私たちは集まって祈ってるんです。この子孫のメッセージを伝えるためですね。再臨のイエス・キリストに向けて、その再臨の場所、再臨の母体になる人たちを私たちがサポートし祝福するんですね。全部家族という概念がそれですよ。ヤコブをその場所でずっと留まって、彼がそこで幸せな人生を送ることが主の御心ではなかったので、みんな周りの人たちがね、顔色が変わる、険しくなる、問題が起こる、事故が起こる。それは私たちが主の御心の方向に行くようにする環境のその答えですよね。だから私が何を目指していく、どうしてここで生まれてイエス様を受け入れたか、イエス様の国、神の国とその義を求めるため、そうするとこれらのものを全部与える。じゃあ私たちは新しく家族になってるんです。イエス様が全部中心だから、イエス様がなさろうとすることのために私たちは集まってる。書類は終わりました。福音が作られました。そのためにこのヤコブが今動いてるんですね。そして今再臨ですよ。再臨のために私たちは家族です。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。